説教の中に野田さんに出ます天の地なる神様ただいの課題何の福音書をひもどき再び新たな御言葉に意味を傾きようとしております。今日は聖霊降臨でございますけれども、聖霊は教会に満たしておられます。どうぞその聖霊が私たち一人一人に働き、今日聞きます聖書の言葉が神の言葉として私の心に響きますように、どうぞ導いてください。こうして神の言葉が生ける神の言葉として私たちの日々の生活の中心にありますように。この日も一日聖なる日として過ごすことができますように、またこの礼拝に出席することができなかった兄弟姉妹たちも多くございますけれど、どうぞ次の日曜日には妨げが除かれて徘徊することができるように導き整えてくださいますよう、西谷教会の礼拝を祝福し、この礼拝も全世界のイエス・キリストを信じる者たちのとともに、また天上にいる天使とともにあなたを賛美するものとならしめてくださいますようお願いいたします。主イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
ヨハネの福音書第13章31節から35節まで朗読いたします。新約聖書の195ページ、ヨハネによる福音書第13章31節から35節まで。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。キリストはイスカリオテのユダが裏切りの心を変えてキリストに立ち戻ることを最後まで期待されました。しかしユダはキリストの心に反して裏切る思いを変更することはありませんでした。彼は肉汁に浸したパンを受け取り、おそらく口にそれを入れ、そして席を立ち祭司長たちのところに行ったと、このように考えられます。弟子たちは誰もユダがなぜ席を立って出て行ったのかわからなかったと記されておりました。しかしイエス・キリストは全てをご存知でありました。何が今起こり、つまりユダの心に何が起こり、そしてこれから何が起きるかよく承知しておられました。全てを知りながらキリストは神のご計画を甘んじて 受け入れておられます。これが人の子が栄光を受けたと言われている内容です。ここにはすでに栄光を受けたというふうに過去形で言われております。どういうことか。ユダが去っていった、ユダがイエス・キリストを裏切って敵の手に渡される、逮捕され裁判を受け十字架にかかられるという一連のキリストの苦難がここでもうすでに始まっているのでありますけれども、それをキリストは栄光をすでに受けた、このようにおっしゃっておられるということがすぐにわかります。このように申し上げますと、皆さんの中にも栄光を受けるということと、キリストが裏切られる、ユダがその行動を起こしたというこの2つの言葉の間に乖離、つまりバラバラになっている、離れている、そういう感覚を感じられたと思います。栄光というのはそれは勝利を得た将軍たちが凱旋する時に使われる言葉でもあります。敵に勝利して、そして捕虜を引き継ぎながら都に戻っていく時に栄光、このような使い方をする、これが栄光という言葉であり勝利と結びついております。そして神の栄光は最高の輝きとして、その権威と権力が表されて、神の民たちが口を極めて賛美をする時に栄光という言葉が使われます。でこのように歓呼の声を持って栄光栄光と言われるように、あるいは神が最高度の栄誉をその民から受けて、賛美の声で賛美の声に包まれる、これが本来の栄光という言葉が使われる場合なのですけれども、しかし私たちはここでキリストが裏切られた、そしてこれから最も惨めな死に方、十字架の処刑を受けるという、そのことをキリストは栄光を受けた、それによって神が栄光をお受けになった、このように断じておられます。最も残酷で最も身分の低いものが受けなければならない不名誉な処刑への道がすでに始まったのでありますけれども、それをキリストは栄光、最高の栄光、神がそれによって栄光をお受けになったと断言しておられる、この間に私たちはとてつもない違いと申しましょうか、乖離というものがあるということを知るのであります。しかしキリスト教信仰の中でこの最も悲惨で最も悲しむべき出来事が神にとって最高の栄誉であるという、このことが分からなければキリスト教信仰というのは実は分かったことにはならないと私は思います。キリストの十字架に至るこの一連のキリストの深く悲しい、辛い、苦しい出来事が神様の栄光である、神様が最も望んでおられる栄光そのものであるという、この一見して矛盾したこと、 ありえないことが理解され受け入れられる時こそ、私たちはキリスト教信仰の最も深い中心部に近づくことなのだと、私はこのように申し上げたいと思っております。十字架こそ最高の神の栄光である。十字架において起こることは何か、それは私たち一人一人の罪が許されることであります。罪の斜めから私たちが解き放たれる、それが十字架によって起きる。キリストが十字架で全てことなれり、我が魂を神に委ねる、このようにおっしゃったその時に、私たちは罪の呪いから解放され、罪がもたらす大きな裁きをもはや受けることなく、神のと私たちの間に完全な和解が成り立つ。この時こそ神様がご自身の栄光と呼ばれるものが起きた。私たちの罪が許されて、そして神の前ではばかることなく近づくことができる特権を与えられたという、このことこそ神様が最もご自身栄光だとおっしゃってくださることなんだと、これが分かったときに、私たちは神様の御心の深さを知ることができ、知ったということができ、そしてキリスト教信仰の最も中心、最も大切なところに私たちが至っている、信じることができるならば、私たちはキリスト教の最も大切な部分を信じることができた。私は極端なことを言うたちですので、あえて申し上げますけれども、他のことが分からなくても、キリスト教信仰の教義というのは、それは本一冊になるほどの教理であるかもしれませんけれども、そんなことはどうでもいい。ただこの十字架が神の栄光であるということが分かり、これを受け入れることができ、これを信じることができたら、もう他のことは分からなくてもいい。私はそういうふうに思い続けてきました。弟子たちはしかしながら皆目分かってはおりませんでした。栄光が勝利の凱旋であるという意味で、キリストのこれから進んでいかなければならない苦難の道がどうして栄光なのか分かりませんでした。キリストの御言葉を彼らはおそらくは分からないままであったと思います。33節以下で子たちよ、このように呼びかけられますけれども、何にも理解していない弟子たちに子たちよ、子たちよというのはもちろん親しい呼びかけであります。私の子たちよ、このようにおっしゃるわけであります。私はあなた方と共にしばらくいる。それは計算しますと24時間も過ぎていない、経たないはずです。計算によりますと、まあ伝説でもあるんですけども、キリストが弟子たちの足を洗われたのは木曜日、そして十字架にかけられる日が金曜日、24時間も経っていないですね。ですから今しばらくというのは、それは何日もという意味ではありません。24時間以内ではあなた方と共にいる。しかしここには書いてないんですけども、しかし24時間以内のうちに私はいなくなるという言葉がその間に あるはずです。もう間もなく、もうしばらくいるけれどもというのは、もうしばらく経ったらいなくなる。こういう意味です。あなた方は探す。けれども、もうどこにいるかわからないし、あなた方は私をのところに来ることができない。このようにおっしゃいました。この言葉は実は3度も使われている言葉です。7章の34節、それから8章の21節、そしてここで3回目、全く同じ言葉が使われているわけです。聖書は、そしてヘブライ人のものの考え方は、同じ言葉を繰り返すということは、これは大変な強調なんです。同じことを日本人はですね、何度も何度も繰りごととして繰り返して語ることについては、さほど重い意味を持たせません。ですから、同じことを何度も何度も言うことは、ある意味で信頼の状態を示す、そういう言葉ですね。けれども、聖書では同じことを言うのは、これは肝心なことですよという強調なんです。それは2度の場合ですね。3度も使われるということは、もうこれは完璧だということです。ヨハネは、私が行くところにあなたたちは来ることができないという言葉を3度も使っているわけです。それからヨハネにとっては、この言葉は耳の穴をほじくってよく聞けというような強い意味を持っているということです。大切だぞ、これを聞いたときに姿勢を正して着直せというような意味合いを持って書かれております。それはユダヤ人に2度語られたわけですけども、今度は弟子たちにも語られる、そういう意味です。そして、つまりここで言われていることはですね、キリストは、間もなく私はあなたたちの前から姿を消す、いなくなる。いなくなるというのはどういうことか、それはまだ弟子たちは全然分かってはいないんですけども、当然のことながら十字架にかけられて死ぬということです。キリストは間もなく死ぬ。だから3度も同じことを繰り返し繰り返し語っていると取らなければなりません。弟子たちの前からキリストはいなくなる。キリストは不在になる。目の前からキリストはいなくなるんだぞと強調されているということです。いなくなったら大変なことですね。キリストがもうどこにもいなくなる。探しても見当たらない。そこでキリストはもうさよならとおっしゃったわけじゃないですね。34節をご覧いただきますと、あなた方に新しい掟を与える。いなくなると言ってですね、そして突然キリストは掟を与える。お互いに愛し合いなさい。という、この掟を与える。なんか、文章の流れは全然続いてないですね。ぴょんぴょんぴょんと進んでいる。と思われるかわかりませんけども、私は密接に関連していると思います。キリストはですね、十字架にかかられる、かけられる。それは神の栄光だ。肝心なこと。というふうにおっしゃいます。十字架にかけられるということは、それは弟子たちから見れば、いかになくなることです。でも、いなくなるんですけども、掟を与える。その掟とは、愛し合うことだ。掟、私たちは、組織とか制度とかという場合にですね、人間の集まりだということは、当然ご理解いただけると思いますね。教会だって皆さん集まっているわけです。でも人間がただ集まっているだけでは それは何にもなりません。大阪の梅田の駅前ですね、たくさんの人が信号が赤になりますとドドドと流れていくのを私はそれを見てですね、本当に時々不思議な感じを抱いたことがあります。たくさんの人間がいるんだけども、これただの人間の人の流れに過ぎないんじゃないか。水が流れているのと少しも変わらない、川が流れているのと同じことだと。本当に赤になるとですね、人がピタッと止まり、青になると人がドドドドッと流れていく、不思議な現象ですけども、あれはたくさんの人間が集まっておりますけども、その集まりには何の意味もありません。まあ、それで大阪駅に行くという共通の目的があるぐらいでしょうか。でもみんな、ある人はバスに乗るし、ある人は地下鉄に乗るし、みんなバラバラなんですね。そういうふうに人が集まっていても何の意味もありませんけれども、そういう人間の集団に規則を与える、起きてですね、規則を与えるとどうなりますか。会社には規則というのがありますね。こういう規則がなければ会社は成り立たないんじゃないでしょう。みんなが何時に来るか決まってない、これからはそういう働き方になるかもしれませんけども、でも一応はですね、みんな決まった時間に来て、そして一斉に仕事を始めて、時間が来たら会社を退社する。これは規則があるからですね。規則があるのに規則をなんてどうでもいいとなれば、もうこれはバラバラになるしかありません。教会だってそうですね、規則が嫌いな人は時々いるんですけども、でも規則が嫌いだからって言ってですね、教会に規則なしにしましたら、もう教会というのは成り立ちません。キリストのが不在になる。そうすると、キリストの弟子たちは、中心部がなくなる。あとはバラバラしかないんじゃないでしょうか。だから、私はキリストが規則を与えたんだと思います。そのことがなければ、もうキリストの弟子たちはバラバラになってしまうだけではありません。規則があるということは、それは35節ならば、2節ならば、愛し合うという規則が守られれば、あなた方は私の弟子であるということをみんなが知るようになる。誰が見たってそこにキリストの弟子たちがいる、キリストの弟子の集団があるということが分かる。つまりそこに単なる右往左往じゃなくて、単なる人がバラバラに集まっているのじゃなくて、まことにキリストを中心とするキリストの弟子集団、教会がそこに存在するようになるというふうに言われている。この規則があるところには、たとえキリストが目に見える形でなくても、キリストは常におられる。このことを、ここはキリストが教えておられるんだと思います。キリストはこれからいなくなる。実際キリストは十字架にかかって、弟子たちの前からいなくなる。確かに復活なさって、40日弟子たちと一緒に、おられましたけれども、天に昇って見えなくなる。使徒言行録にそのように記されております。弟子たちの前から見えなくなってしまう。そうするとですね、残されたものはもうバラバラになってしまうんでしょうか。いや、そうじゃない。この規則があれば、あなた方はキリストの私の弟子たちであるとキリストはおっしゃいました。この規則がある限り、あなたと共に私はいつでもおる。このようにおっしゃったんだと思います。今日はペンテコステでありますけれども、確かに聖霊が与えられました。聖霊は与えられたというのは、それは単にそういう現象を受けたというのではありません。教会の中に聖霊が下るということは、 聖霊とともに御言葉が働くということですね。規則とは教会にとりましては当然神の御言葉です。神の御言葉が規則ですね。ですから私たちはなんかがんじがらめに縛られる、縛る、私たちの自由を縛うような、そういう規則は私は嫌だから教会はごめんなというならばですね、まだ筋が通るか分かりませんけども、その規則とは何かということをもう一度考え直していただきたい。教会にとって与えられている規則とは、それは互いにあなた方が愛し合うことである。私があなた方を愛したように、キリストが私たちを愛してくださったように、お互いに愛し合うということが起きているならば、その時にキリストがそこに共におられる。キリストと会いたければ、それはお互いに皆が愛し合っているその群れの中に行けばキリストと出会うことができる。逆に言えば、みんながお互いに愛し合っていないようなキリストの教会、みんながバラバラ、点でバラバラで好きなことばっかりしているような、そういう規則が全然なおざりにされているような、そういうキリスト者の集団である教会は、そんなところに至ってキリストと出会うことはできない。キリスト不在ですから、もし私はこの教会でキリストを感じることができない、あるいはキリストを出会うことができないというように思うならば、私たちはお互いに愛し合っているのかというところで反省をしなければならないということになります。でもお互いに愛し合いなさい、この言葉ほど教会でよく用いられている、そして空洞化している言葉もないんじゃないでしょうか。お互いの無関心はもちろんのこと、お互いに張り合い、時には憎悪し、悪口を言い合っていることがあります。ですから、愛し合いなさいと言われておりますけれども、そしてこれは教会のキャッチフレーズですけど、でも、これほど教会の中でこの言葉が定着していない。お互いに人が何が、お隣の人が何が悩んでいるのか、何が苦しんでいるのか、そんなことは一切もう関心も持たない、知らない。教会で、信仰の中で大切なのは神と私の関係だけだというように、もし考えられるならば、この規則は、この掟は風前の灯し、あるいは空中分解しているということになるでありましょう。今日私は教会学校の、生徒は一人だけですけども、こういう話をしました。神は人間を作られた時に土の土から作られて、そして命の息を一人一人に、アダムに吹き入れられた。こうして人間になった。こういうことを語りました。もし神様が命の息を吹き入れなけてくださらなければ、人間というのはただの土くれ、あるいはただの地の集まりに過ぎない。神様は人間に命を与えられたから、人間は人間となったんだ。これにもしました。そして学校でですね、よく教えておりますことは、命を大事にしようというふうに言われておりますけれども、実際に命を大事にしようというのは、それは神様が与えてくださった命だから大事にしようという意味なんだと。これを今学校で道徳でですね、その先生が互いに命を大事にしましょうなんて言っておりますけども、これこそ聖書の教えなんですね。神抜きに、聖書抜きに命を大切にしましょうと言ったって、本当はこれは虚しいキャッチフレーズなんですよ。聖書の教え、神の教えだから、互いに命を大切にする、自分の命を大切にしなければならないんですね。愛し合うというのはこういうことなんですよ。神様が 私たちに大事な命を与えておられるから、その命を大事にすると同時に、他の人たちも神様から与えられている大切なたった一つの命を与えられているから、その命を大事にする。これが互いに愛し合うということなんだ。これ二つのことを申し上げましたけれども、神様と私たちの関係は、それはお互いに横の関係に適応しなければ、これはその掟というのはですね、神様と私の関係というのは、それは虚しいものになってしまう。私はそれを思うんですけども、お互いに愛し合いなさいというこのことはですね、最も肝心なこと、この最も大切なことであるという、そのことをですね、もう一度思い返さなければならない。片方でこの規則ほど、この掟ほど、私たちは虚しく扱われている、本当に実行されていないものがないということに留意しなければなりませんけれども、同時にお互いに愛し合っているならば、そして昨日よりも今日、私たちの教会がお互いに愛し合っていることが実現しているのは、キリストはそこにいましたもん。キリストとそこで出会うことができる。私と神様との関係だけ、あるいはキリストと私の関係だけ、そういうあり方でありますならば、ますます私たちは実はキリストとお会いすることができなくなってしまっているんじゃないか。教会の中でキリストと出会おうとすれば、それはお互いに横の関係であります、キリスト者同士が愛し合うということがなければならない。当たり前のことなんですけども、この規則というのが教会を成り立たせている。キリストはいなくなるんですけど、でもキリストはこの掟を与える。そしてそれが行われるのが、あなた方は私の弟子だ、私はあなた方の真ん中にいて、あなた方を導く、私は良き羊飼いである、羊たちを愛し、羊たちを導いていく、このようにおっしゃっておられるんだと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、今日私たちはキリストの十字架こそが神の栄光であるという、そのとんでもないと思われることの矛盾でありますけれども、しかしこれを理解することが最もキリスト教信仰にとって重要なことであることを学びました。十字架こそなぜ神様の栄光なのか、もちろん考え直すことができますよ。答えは明明白白であります。今日、そしてかつて、そして将来、犯すでありましょう諸々の罪がキリストの十字架によって許されるからであります。罪がもたらす悲惨と虚しさが十字架によって解決されるからであります。キリストは十字架の上に死にたもうお方であり、弟子にとってはもう見えなくなり、目の前から姿を消されます。今私たちも同じようにキリストをその目で見たり手で触れることはできませんけれども、弟子たちの中に掟が与えられました。掟が守られているならば、キリストの弟子たちが弟子たちであり続けます。その中心にキリストがいつもおられます。互いに愛し合いなさいというこの言葉ほど、私たちは虚しく扱い、そして単なる言葉にしてしまいがちでありますけれども、どうぞこれを実質化、実行することができるように導いてください。少しでもこの掟が私たちの教会に定着しておりますならば、教会は皆キリストをリアルに感じることができるようになります。もし私たちの教会で誰もが キリストをリアルに感じ取ることができないならば、互いに愛し合いなさいというこの掟が虚しく扱われているからに他ならないと思います。西谷教会も今同じ責任につながっております者同士が、あるいは西谷教会に、西谷教会の教会員席を置いております者たちが、互いに愛し合うことによって関係がありますならば、反省していかにしてこの愛を再建することができるか考えることができますように、どうぞこの難問を解く勇気をお与えください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。